はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。さあ、はい、今日も始まりました、通常回ということで、今日も、1人とあとゲストの方と2人でやっていこうと思ってます。3月になりまして、ちょっとずつ暖かくなってきてるじゃないかとまだ2月ですけどはい、あの豆たけコーヒーも、3月1日から2月お休みいただいてまして、3月1日からあの再開してますので、ぜひあの皆さんお越しください。あのもう道路に雪はありませんので安心してお越しください。はい、ということで、今日も、やっていきます。前回の、ゲスト、前回引き続き今日もこちらのゲストにお越しいただいてます。中尾武史さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、中尾先生ですけども、今日は、中尾先生としてのお話じゃなくて中尾さんとして、はい、あの、お話をいろいろ聞いていこうかなと。あの前回はもちろんその矢分中学校の先生でありますので、中学校の話を中心にさせていただいたんですけども、もうちょっと前回でもちょっと話したんですけど、中尾先生をご存知の方ならね、あの中尾さんといえば、なんかもういろんなことをされてる人っていうのはもう多分知ってる方も多いと思うんで、その話を聞いていこうかなと思うんですけども、何から聞いたらいいかなっていうぐらいな感じなんですけど、今あのほら中学校もし、はい、退職されたらやりたいことがたくさんあるっていう話があったと思うんですけど、はい、今やりたいこともあるし、今これからも今もやってることもあるし、はい、とにかくいっぱいですよね。
うん、そうですね。まだあの古川さんには話してないんですけど、はい、
今
もうこの時期やったらあの養蜂。
ああ、養蜂もやってるんですか。
日本蜂蜜の方ですね。
あの西洋蜂蜜じゃなくて、
はい、日本蜂蜜。はい、なぜか知らんけど、あの うちの家の前の桜の木に去年ランプ来たかな、10までは来てないですけど、はいはい、7、8ぐらいあの分蜂したのが来て、
もう
ことごとく全部取りました。
ことごとく取り、
はい、全部取りました。
へ、
全部取って、であの地域の人にも配ったし、もう自分とかでも育てました。
へ、結構取れた感じですか。
取れますよ。
お、はい、やっぱそれなんか結構取れたら、まあ、これか今日の話多分そんな話ばっかりになってくると思うんですけど結構取れたらどうすんだろうなっていうのがすごくやっぱり、
うん、
あの興味深いんですけど
結構取れたらみんなに配る、
そういうことですよね。
はい、
もうね、だからなんていうんですか、なんかそのとりあえず何かその、ね、収入を得るためにやってるっていうよりは、うんうん、とにかくそれが楽しいからどんどんやってるってことですよね。
そうですね
で、いきなり出ましたけど、そのじゃあ養蜂じゃねえや、はい、あの蜂蜜取ってる。
蜂蜜、
うん、
今年もあのその中のやつがですね、
うん、
2つ冬越せなくて、
うんうん、
であの巣箱の中見たら蜂が全然入ってないんで、それでもあの蜂蜜はいっぱい詰まってるんです。
あ、なるほど。
でそれを全部出して、
はいはい、
でどうでかな、あの30キロぐらい取ったんかな。
30キロ、
30キロまでいかんか。あ、30はねえか。あれが、うん、それでもやっぱ15から20は取ってますね。
だいぶ多いです
ね。はい、もうあの瓶に入れて何十個、
そう、
何十本って瓶がなったから
瓶足りなくないですか。なんか
100均に行って買うんだよ100均の瓶を。
そうですよね、はい、なんかすごい、まあ、実はうちもなんか蜂蜜箱をね、いや僕自身はそれこそなんか豆たけさんもいろいろやってますねって言われるんですけど、うん、僕やってるわけじゃないものも結構あって、はちみつはすぐあのを、ね、あの設置してもらってる感じなんですよ。で去年からなんですけどちゃんと入ってる感じもあって、うん、まだ取れてないんですけどねっていうのもあるし、はちみつから始まりましたね。なんか
いや、なんか話してねえけどいいかなって思う。
いやいやいや全然いいですよ今はじゃあとりあえずまず蜂蜜から、
はい、はい、で 今するのはあの一生懸命巣箱を作ってます。
ああそうですよね。はい、か年どうしよう、年間を通じてずっとこういうふうに動いていってますっていうのを聞いていこうかな。じゃあまず、はい、1月とか2月はその今じゃあ巣箱を作ってる。
巣箱作ってます。
あ休みの日にじゃあ巣箱を作ってるって感じですか。はいはい、でその3月になったら。
3月になってからですね。
3月になってからですね。はい、
うん、中に蜜蝋を塗って、
うんうんうん
うん、で、まあ、去年とか一昨年使ってたやつはもうそのままね、
うんう
んうん、あの匂いもついてるから、はい、もうそのままあの設置した方がいいやろうから、
うんうん、
そのままにしてますけどね、
うんうん、
はい、新しく作った分はあの蜜蝋を、蜜蝋作るのも大変なんですよ。
なるほどね。
はい、服についたら落ちませんからね。
そう、じゃあ、冬の間にその巣箱を用意して、
はい、
で設置しに行って、
はい、
みたいな流れですよね。
そうです、
うん、で、それは3月、4月じゃなくて3月、
あちょっと早い方が、ね、新しく作ったやつなんかというのはあの新しい木の匂いがするじゃないですか、
うんうんうん、
だからちょっとこう雨風に当ててやったりとか、
あ、なるほど、
あ、
うんうん、
で匂いをもう早めにこうつけてやって、
あ、
ほたっておいた方がいいんかな。
なるほどなるほど。
もう自分ももうその見よう見まねですからね。
ああ、なんか誰かにこうやったらこうやってこうやってやったらいいよとかじゃなくて、もう
自分家の近くにあの別荘の方がおって、
はい、うん、
あのその人が結構そういうのが好きで、で教えてくれるんです。
あ、そうそう、長尾先生どこにお住まいですかっていうのをちょっと先に聞いとこう。 あれですね、工芸町ですよね。
はい、工芸町です
。工芸町 の、 あのなんとなく僕も分かるんですけど結構上の方の、
はい、
ですよね。
イオン三高から耶馬渓を向いたら右斜め上にこう夜やったら あの明かりがポツンとついてるとこ
あ、見えます、あれ長尾先生の地だみたいな、
はい、
そう、結構割とこう山にこうずっと登っていった先にある感じですもんね、はい、
そうです、標高250です。
250、
あ、海抜中か。
ああ、ちなみにここ400ぐらいなんです
けど、ね、あ、負けた
いやでもあそこ急激に上がるから、はい、なんかすっごい山の上に来たみたいな感じな、はい、ありますよ ね、 なんかね。
そうですね、
うん、
一気に上がっていく、
上がりますもんね、はい、でそのじゃあそ、巣箱は、その蜂蜜はそのあの辺の山にみたいな
感じ。はい、あの自分のその自分の家の周りの土地に3000坪ありますから、
うん、おなるほど
3000坪に中にポツンポツンポツンと置いて、
へえ、じゃあその山をなんか使って、
はい、
なんかそれ以外にもやってることもあるって感じですよね。でもね、
炭、はい、焼き、
炭焼き、
はい、
炭焼きやってるんですか。
炭焼きやってますよ。
炭焼きもやってる時期じゃないですか。
やってる時期です。
やってる時期ですよね、はい、それだって土日だけで行けるんですか。なんて
どうにかしますよ。
どうにかします。忙しいじゃないですか。炭焼きっていろいろやること多いから、はい、
そうですね、
うん、
うん、義理の父から教わって、もう教わってっていうか、うん、あの身を置けって、
うんうん、
でそれを見とって自分で何遍か焼いてみて、
炭焼きの釜をどうしたんですか。
あの義理の父が作ってた
んです。ああ、それを利用してってことですか、うん、ああ。
そうですね。
で、でもそれこそ炭焼きはいいですけど、それ炭作ったらどうするんですかって。
いいですか。炭はあの近所の人みんな使うじゃないですか。
使います今。
古い人が多いから。あとバーベキューするけん炭くれんかとか言って。
あ、もうだからもうやっぱ作って、はい、結局配って終わりみたいな感じですよね、うん、じゃあね。すごい。炭焼きもやってるんですね。
やってます。もうそろそろやめようかなって思って。 あれはちょっともう重労働なんで。
そうですよね、うん、結構大変ですよね。
木を中に詰めるのが大変なんですよ。
へえ。でもその山はその炭焼きの、まあ、やったらまあ木を切ってっていうところからですよね、うん、
はい、
それあそうだ、それでその薪が出るんで高知くんに、はい、みたいなことですか。
そうですそうです。
ああ、なるほどなるほど、はい、でじゃないとだってね山がいっぱいあって、でじゃあ炭焼きに使える木ももちろんいっぱいあるとは思うけども、はい、それにね使えないちょっと大きいやつとかはやっぱりね。そうですね。炭焼き、初めてやった炭焼き やってる。で、山はじゃあそれ以外に他にもあるんですか？
山は自分とこの裏山で松茸を取ります。
松茸を取ります。はい。裏山で、あ、そうね、あの松茸、今赤松あるんですね。
ありますね。もうだいぶなくなってますけどね。
って言うじゃないですか。はい、なんかまあそう、うちにもさっきも話した、あのうちもなんかのこっから見えるところに赤松があるから、もうみんなうるさいぐらい、なんかあのお客さんがあの赤松あるからあそこに松茸あるんじゃないかつってすごい言うんですけど、はいはいはい、でもなんかあるんですね。
ありました。
取れます。
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 はい。取れますね。
うん、
何年前かな、5年ぐらい前かな、初めて取ったのが、
うんうんうん、
それも義理のお父さんが、うん、あそこに行ったら必ずあるからっていうのを聞い取って、
うんうん、
で裏山登って、
はい、
で行ったら、まあ、たまたまうちの奥さんが見つけて、これ違うってで、そうやない
んですよね、うんうんうん。
それからですよ、毎年そこにもう時期になったら、もう毎週毎週登って、
毎週毎週行って取るってことは、やっぱそれもまたそれなり取れますよね。そしたら、
そうですね。
それはちなみにどうするんですかって。
それもですよ。
それもみんなに、
うん、もうほとんど配りますね。ほとんど時間も全部配りますね。で、もう自分で暴れ食いっていうかな、そう、
贅
沢にテレビで、うん
うん、
よくあるじゃないですか、はい、松茸とかこんなに食べれませんよとか言うけど、
うんうん、
もうその時期になっても松茸を本当にもう暴れ食い、
もうなんかそこらへん、もうえのきだけを食べるぐらいの食べるみたいな、はい、
うん、もう贅沢、
そんな食べ方です、はい、贅沢食べですよね。
まあ、椎茸みたいなもんですね。
あ、うん、いや、いや、実は僕はあんまりね、キノコが得意じゃないですよ。椎茸はあんま好きじゃなくて、はい、だけど松茸もそんなに食べてる記憶ないんですけど、え、美味しいですか？
いや、そう、なんかね、テレビであげ言うだけじゃねえかなって思うぐらいね、うん、香り松茸は、
とか言いますけどね。
うん、
僕はここに U ターンで帰ってくる前に能登半島にいたんですけど、
はい、
コーヒーの修行で3年、はい、その時にお世話になってた人が、まあ、っていうか、まあ、その地域の人がいつもやっぱりそのキノコを取ってくるんですけど、その中に、まあ、松茸はないんですけど、なんて、あそこになんかキイシメジとかいうシメジのなんか黄色っぽいちょっと大きいやつがあるんで、それがすごい美味しくて、味はすごい美味しかった。だからよっぽど松茸よりもなんか美味しいキノコって実は結構あったり、まあ、じゃあ貴重だからっていうやつですよね、なんかね。うん、他のキノコは取らないんですか？
取りますよ。
取ります、
はい。
あ、
名前ね、花茸、
うん、
それこそ黄色で小さいやつなんですよ。それをご飯と一緒に混ぜご飯にして、
へ、
うん、そしたら近所のばあちゃんなんかもう喜んで、昔これ食べよったんじゃ、ありがとうっつってね、
へ、うん、
それが出て2週間後ぐらいに今度マスタケに変わるんですね。
あ、なるほど、うん、あ、その時期が決まってるんですね、
はい。
そのじゃあキノコはそもそも詳しかったわけじゃなくて、
全然詳しくないです
。じゃあちょっとこれどうなんだろうみたいなやつが、
それはもう捨てて帰ります。
そうですよね、うん、なんか
シャイってシャッと避けるやつはダメだとかね。
ああ
、うん、
なんかあるんですね、その見分け方法みたいなやつが、
なんかあるみたいで、
うん、
うちの奥さんがなんか結構知ってるんですよ、そういうの。なんか知らんけど、うん、もう植物に関してはそれダメとか、これはなんとかっていうやつ、これは
いいよ、これ食べられる。そのお父さんと一緒に山に入ってたとか、そういうことですか？
そうじゃないと思うんですよ。
うん、
だからお父さんがよく知ってて、それを聞いて覚えたっていう方じゃないかなって
思
い
ますね。あれやっぱキノコはね、やっぱちょっとちゃんとしないと危ないです
から
ね。分かるやつをこう安全に食べるみたいな感じで、はい、ね、これ聞いてる人も、まあ、いないと思いますけど、自己責任なんで、ちゃんとしてね、キノコは安全に食べた方が、はい、処理して食べた方がいいですよ
って、もう売ってるの買った方がいいと思うんで。
そう、なるほど。じゃあもう秋はキノコ取りに行って、
はい、
うん、
キノコが終わったら、
うん、
あんまりやってる人いないんですけど、はい、マコモダケっていうのがあって、
はいはいはい、
それを作ってます。
そのマコモダケってね、最近よく聞きますけど、はい、 それどういう風に作るっていうか、うん、どんな感じで作るんですか。なんか
イネ科の植物やから、はい、あのお米と一緒です。
田んぼで
全く、はい。
じゃあその時期もだいたいそういう
一緒、
あ、
田植えの時期に一緒に植えて、
うんうん、植えてて田植えみたいなことですか。
そうです。
田植え、
うん、田植えは機械でするじゃないですか、はいはい、僕の場合はまあ一旦に、うん、150本ぐらいかな、一本一本手で植えて、
はいはい、そのいわゆるその水張ってとか水田ってことですか。はい、そうです、そうです
。水田に、
でそこを一本一本こう、あ、その一旦に150本
ぐらい、
じゃあ割と間開けてってこと
ですね。はい、1メートル50間隔かな。
そうですよね、うん、うん、
そうですね。もうそれをもう今15年ぐらいやってるんじゃないかな。
うん、なんかね、俺の中では長先生イコールマコモダケみたいなイメージあって、はい、それがメインなのかなとか、そこになのかなってちょっと思ってたんですけど、はい、そのマコモに行くまでになんかいろいろありましたもんね、今日の話の中でも。なるほど。
最初がね、初めから始まった。
初めから始まりましたからね。じゃあ、同じような、米と同じような、その、稲と同じような感じで植えて、はい、育って、うん、じゃあその収穫する時期もそういう時期なんですか。
お米よりちょっと遅い。
ちょっと遅い。
はい。
でどのタイミングでどう収穫するっていう、それもやっぱこう手作業でってことになるん
ですね。そうですね、うん、収穫時期になったらもう水をも全部抜いて、
うんうん、
あの水を抜かなくて取る地域もあるけど、もう自分のところはもう中に入るのにね、うん、ぐちゃぐちゃなるのも嫌やけん、もう水抜いて、
うんうんうん、
でもう長靴で中に入れるぐらいにして、はいはい、で鎌持って、
はい、
一本一本切っていく。
マコモダケ、マコモダケはでもなんで作ろうと思ったんですか。
ああそれですか、
うん、
なんでっちゅうのが15年ぐらい前に、
はい、
自分まだ若い時サッカーしてたんですよ、
はいはいはい、
サッカー一生懸命やってて、うん、で その先輩が三高の先輩、
はい、
三高、
はい、
で三高で、その15年ぐらい前にマコモダケを作るっていうのが始まったみたいなん でその時に、お前作ってみらんかって、
はいはい、
全然違う賞やけど、
うんうんうんうん、
お前作ってみらんかって言われて、うん、いやどうしようかなと思ったんやけど、やってみたいなっていうのもちょっとあって、
うん、
で小さい田んぼでちょっと始めて、
うんうん、
そしたら面白いなっていうことで、
うんうんうん、
それからです。
へ、はい、でもそれってもうこれも何回 も今日のあれですけど、でやっぱ一旦にそれぐらい植えたらそれなりの量できますよね。はい、
できますよ。
そうですよね、
はい、
それやっぱもちろん食べるものもある、もちろん
食べる
んでしょうけど、はい、ね、1年間通して食べる量が多分それ以上に絶対できるはずだから、
はいはい、
それどうするんですかって言ったら、やっぱり皆さんにやっぱ分けするみたいな感じですよね。
分けるのと、うん、売ってます。
あ、売ってます。
はい、普通に売って、
はい、
地域の人とみんなで作ってるっていうところもあるんで。
あ、なるほどなるほど、うん、
でみんなの名前で、
はいはいはい、
名前とかその中の総称で、有田炭焼き小屋っていう名前にしてね。
あ、なるほどね。あ、じゃあそれでなんかその地域の人と一緒に活動するっていうの、はい、なんか長先生一人でやってるっていうか、
はい、
そのマコモに限らずみたいな感じですか。
そうですね。
あ、なるほどなるほど、うん、そしたら例えば何か作って、うん、その余ったやつがあったら、まあ、みんなでやってるんだったら、それじゃあせっかくだったら、まあ、みんなで分けるんだろうけど、うん、分けた後にそれでも何かいっぱいありそうだったら、そのなんか
と
か、
うん、また親戚にやってみたいなんで、
うんうん、できますもんね、うん、なんかね。まあ、マコモダケは、まあ、食べるのももちろんそうですけども、なんかね、はい、お茶にすると
お茶にする前はね、うん、マコモダケができたらマコモしか取ってなかったんですけど、
うんうんうん、
で葉っぱが1枚がこう2メーターぐらいこうピュンと伸びるんですよ、
うんうんうんうん、
その葉っぱを乾燥させて、
はい、
でそれを重酸ミキサーというかなんかミルス、
はいはい、
で
粉々
にして、
はい、
でその前に一回葉っぱを切って、
はい、
小さく切って、
はい、
1センチぐらいにこう全部切って、はいはいはい、それが面倒なんやけど、はいはい、切ってそれを今度ミキサーにかけて、あ、切っていって、
あ、いってね、
うん、はい、1回いって土鍋でいって、はい、でそれからあミキサーかけて粉にしたのを、はい、うん、お茶パックの中に詰めて、
はい、
でそれを
それ全部その手作業でやるわけですよね。
全部手作業です。
結構大変じゃないですか。まあ、切るのももちろん大変でしょうけど、煎、うん、るのも大変だし、はい、粉々にするんですか。
粉々まで いかないですけどね。
ああ、
うん、
でそれをまた詰めて、
詰める、
でパックして、
うん、
そしてそれもやっぱりその名前で、みんなの名前でこう売るっていうことになるんですね。
そうです
ね、うん、へえ、なんかすごいですね、はい、何どこないろいろやるんですね、なんかね。
ああそれがね、あのちょっとしたきっかけで、
うん、
きっかけである人が、うん、あのこっちに訪ねてきて、
はい、
うん、あの大きなホテル の、
うん、
あの料理長ですけどね、
はい、
うん、でぜひうちのレストランというか、
うんうんうん、
そこで使いたいと。
で
それからもう毎回あの取引というかね、
うーん、
やってもらって。
へえ、そのやパックしたやつをじゃあ使ってもらってるってことですか。はい、それそのレストランだけじゃなくてどこかで。
あ、それは、うん、あの道の駅でも。
あ、道の駅でも、
はい、
あ、さっきのその何でしたっけ名前。
有田炭焼小屋
っていう名前で
ですね。
あ、
はい、
あ、じゃあその有田炭焼小屋のさんの何かっていうのが、
はいはい、
なんかちょっとずつあるわけですね。
どっか行きゃちょこちょこありました。
じゃあそれでちょっとなんか探してみますよな。
はい、ぜひ探してみてください。
ま、でお茶にして、でさっきちょっと言ってたそのでもそのマコモのね葉っぱの部分がすごいいっぱい出るから、
うん、
これなんか俺もなんかあれなんか有効利用できないのかってちょっと思ってたんですけど、はい、そしたらなんかさっきね、
はい、
今年はなんかこうしめ縄にしたと。
はい、しめ縄にしてみました、
うん、ね、
はい、
で今さっきちょっと写真を見せてもらったんですけど、すっごい綺麗ですよね。
綺麗なんですよ。出雲大社のね、
うん、
あの大きい大しめ縄が、
うんうん、
あれはマコモを使って作ってる、
うんうん、
自分のも聞いて、
うん、
で YouTube でちょっと見よったら、あら、いっぱい出てるなと思って、でちょっと真似したら、うん、簡単できたな。
そうだから、まあそれもそう、今年去年ぐらいからうちも米作って、でわらが出るんで、うん、で自分でしめ縄作ったら面白いだろうなと思って、でたまたまなんかうちの息子がなんか向こうで習ってき、しめ縄作りのワークショップとかあって、それ習ってきたんで一緒に作ったりとかして、でそれをね自分で作ってるからすごくわかるんですけど、そのマコモンで作ったしめ縄がすごい綺麗でね、なんか普通のわら、あの米の稲の方で作るとなんかすごいなんか、
うん、
なんか
こうピンピンピンってこう出るんですね。
そうなってうまく作れないというか、まあ上手に作ったとしてもそんな、まあそれはそれでいいんだろうけど、うん、でもなんかマコモはねとにかく綺麗だっていうのがあるから、綺麗なのが作りたい人はマコモだけ作ったらいいと思います。本当に、うん、だからいっぱいあるから、もしかしたらそのしめ縄作りたいっていう人がいたら、うん、じゃあどう持ってってみたいな感じになるんですか。
はい、どうぞどうぞ。
もうねえ、いやいや、もしかしてそれ今まで結構いろいろこれもやってこれもやってってありましたけど、うん、まだあります。
うーん、あとですか。
はい、お米も作って
る。お米は今年から作ろうかなと思って。
ああ、
はい、
今までは作ってなかった。
やってなかったです。
へー、
あんな大変なことはしたくないなって思いよったんやけど、あ、今年の米騒動みたいなの見たらね、
あ、そうですよね、
もう自分で作って自分で食った方がいいわと思って。
その田んぼ自体はあるわけでしょ。
田んぼ自体は、うん、あ、嫁の、うんうん、実家の方が持ってるんで、はいはい、そこと、
じゃあできますよね。
それともう一つはね、もうやっぱ自分とこの地区 のおじいちゃんたち、
はいはい、
もうできなくなってきてしまって、
はいはい、
うん、もう農作放置したところが結構あるから、
うんうん、
そこを使わせてもらおうかなと、
うんうんうん、そうですよね、うん、なんか
荒れてしまうけど ね、
そうですよね、そうできるんだったら、
うん、
というか、だからさっき話したその、結構山の上じゃないですか、はい、で田んぼもあの辺にあるってことですか。
あります。
水はあるんですか。
あのうちのところは谷があんまりこう長くない地域、
はい、
だから雨が降ったのが池に溜まって、はい、池オーバーフローしたのが自分のところの貯水池に来てとかね、はい、それはその貯水池じゃないのが川に流れて、それが川で稲作用にこう使ってるっていうような、
うん、
そういうところです。
だからあんまり豊富にあるわけじゃないですよね。
はい、
それはもううちも一緒で、もうここもほとんどてっぺんなんで、
うん、
もう水がないんですよ。で、まあ水がないからやっぱすごい苦労してたのをうちの両親が作ってる時に見てたんで、なんか俺がなんかやるって言ったらなんかお袋がもう絶対こんな水がないとこ大変だ大変だってすごい言うんで、いやじゃあでもなんかどうにかやってやるよとかって思って始めたんですけど、やっぱり大変で、だからもう雨だゆりだったりとかするんですけど ね、まあちょろちょろ流れてるその湧き水っていうか山水をなんかもうずっと入れ続けて、そしたらなんかなんとか、
うんうん、
なんとかなるみたいな感じでやるんですけど、やっぱあの山の上でね田んぼ作るのも大変です
し。大変ですね。
うん。
なんか毎年喧嘩してますよ。
あ、そうですか。
あとそこ抜くなとかね。
そうそうそうそうそうなんですよね。あれですか、鹿とかイノシシは
いますよ。
ですよね。
はい。
それやっぱ柵はしてるんですか。
してます。もうぐるっと周りを囲ってるんやけど、やっぱどっかこっか見つめますね、
うんうんうんうん、
見つけてもうどうにか食べてるときはやっぱどうにかジャンプしますよ。
そうですよね。
2メートルぐらい軽くジャンプしますからね。
いや2メートル大したことないんですよね、うん、はっきり言ってね。それぐらい本当にあいつら本気出せたらね、うん、って感じじゃないですか。
イノシシなんかもうそら下突き破ってきますよね、
うん、そうなんですよね。だからもう本当まあ、こういうところにいたらまあしょうがないのかもしれないですけど、うん、でもまあ真子先生の場合はやっぱでも山に入ってらっしゃるし、山のね、まあ、炭焼きもやってらっしゃるから、うん、もしかしたらもうちょっとその山のことを全部全体的にやられてるんで、鹿イノシシがもしかしたらそのうちにいなくなっちゃうか。そんなことないですか。
いや免許取りたいなと思ってるんで。
あ、もしかしたらそこまで、
はい、
ああ、だから山に関わることをじゃあもうとにかく全部やっていくみたいな感じじゃないですか、うん、今聞いたのずっと見た、うん、まあマコモとかとまた違うラインであれですけど、
うん、そうですね、
うん、このじゃあこれから先はまああともしかしたらそのまあ、先生のお仕事もまあまあ長くてもその60歳までかも、
はい、
っていうことですけど、そこから先はなんかまあじゃあ、ね、いろんなことが、
はい、言ってなかったけど教員をやってて途中で居酒屋を3年やってるんです
よ。
だからそういうのもあって、
はい、
団子汁か豚汁屋さんか、
お
自分のところでや
っ、その家でですか。
家の横にね、
うん、
自分のところ景色がいいところやから、
うんうんうんうん、
別荘地になってるんですよ。
あ
で
別荘、あ、さっき別荘って言ってましたもんね、
う
ん、
別荘を作ってた人が、
はい、
もういい年になって、
はいはい、
中尾さんここ買ってくれんかとか、お前ここ使えとか、まあ、言ってくれる人が何人かおって、
はい
はい、そこで団子汁屋さんかなんかしようかなって思ったりもしています。将来の夢かな。
いやなんかいろいろ考えてらっしゃるんですね。でもそうあそこの場所にね僕も1回2回行ったことあるんですけど、あの集落のあたりにね、はい、もう海まで見えますもんね、はい、
もう山口県が見える気
に、ね、山口県まで見えるんですか。
見えます。
おなんかすっごい景色がいいところっていうイメージがありますよね。だからあそこまで良かったらなんかそれも、うん、なんかお店も面白いだろうなとも思うし、
うん、春はもう桜満開。
桜もじゃあ自分でご自分で植えたりとかもあるんですか。
うん、義理の親父が、
はい、
何本ぐらいかな10本ぐらい植えちょったところに、
うんうん、
蝶が桜を植えませんかということで、自分たちの地域に話しかけられて、はいはい、でそれでなら植えようかって、自分ちょうど自分の土地に全部植わってるんです
よ。
30本か40本ぐらい植わっちゃうんだよね。
それそんなにあったら、だってそれは咲いた時は
それすごいですよ、はい、時期になったら僕で あれするんですよ、ライトアップ。で三校からこっちを見たら、あ、これなんかやるようなみたいな。
なるほど。
見えますよ。
そう、だからこっち、上からこう見たらすごい景色がいいってことは、逆に見たらすごい見えるかもしれないし、うん、だって山の上の方って真っ暗なはずなのに、そこだけすごい明るいってことですよね。へえ。まあ、そう、あそこの場所もすごくいいだろうし、はい、なんか可能性が広がりますよね、うん、なんかやりたくなるところっていうんですかね、そうですね、多分ね、うん、
あとね、走る人、
はい、
走る人、世界をまたにかけて走る人が住んでるんですよ、
はい、
若岡拓也ちって、
ね、ああはいはいはい、
そいつが高原町でトレイルランを、
はいはい、
コロナ前まで、大会を一つ作ってたんやけど、
うんうんうん、
それをまた今年復活させようかっつって、若岡くんのお友達が、
はい、
今それを計画してね、
3
月の半ばぐらいにそれをしようかっつって。
あ、そうなんですね。あ、それは、じゃあもう決まってる感じ？
あ、もう決まってるんやけど、日にちまで僕は覚えてなくて。
あ、なるほど。
3月の半ばぐらい。
それ何調べたら分かりますかね。
Facebook とかで調べたら出てこんかな、
うん
うん、若岡拓也とか、
うんうん、中尾先生もじゃあもし分かったらそこで、はい、あれしてくださいよ。なんか
それからね、修験道トレイルランみたいなので調べたら出ると思います。
修験道トレイルラン、
トレイルラン、
ああそれじゃあちょっと
高原町でね、
高原町でね、
はい、
うん、分かりました。これなんか思いがけなくなんか告知みたいな、
告知になりましたね
あ、でも全然いいです、いいですなるほどなるほど。もう言い忘れてる、まだやってることはあります言い忘れてるっていうか
ああ
まだあった、ありません、ありません、ありません
、まあ、でこの間からウコケ買い出して。
おお、あるじゃないですか
ウコケ、ウコケ可愛いですね、
へ
うん、ウコケを
うーん
どんどん増やそうかな。
増やす、
はい、
へえ。そのどこまで行くんですか、中尾先生。
なんかわからないですよ浅く広くの人やから、
なんかとにかくいろいろやりたい人ですね、
はいはい、なんかやってみてえな
って。でもそれに、あ、でもこれあるからちょっとできないかなって思うのなくて、はい、とにかくやってみようと。
そうですね、
うん、
まだまだ部活をしよった頃は、
はい、
なかなかね、うんうん、土曜も日曜もなくて部活に没頭しよったけど、
うんうん、
ここ耶馬渓に来てね、
はいはい、
あ、まあ、ちょっとたまたま人数が少ないんやけど、
うんうんうん、
うん、もう部活を見ることもないし、
うんうん、
それならなんかできることがいっぱいあるじゃないですか、
うんうん、そうですよね。
だからそっちの方が楽しい、結構楽しいんですよね。
あいや、なんか伝わってきますよ。なんか
部活以外楽しいものはないと思っちゃったけど、
あ、
うん、もういい年にもなったし、
うんうんうん、
そっちのね、将来のことも考えながら、
うん、
いろんなことにチャレンジしてね、
うんうん、
楽しいじゃないですか。
いや、でも僕もだいぶ若い若いと思ってたけど、だいぶ年を重ねてきて、なんかやっぱちょっとずつこう考え、もう最近本当に、ね、昨日もその話してたかな、なんか考え方も変わってきて、そのやっぱだんだん年を取って、あ、こういう風に今まで してなかったことをちょっとやってみようかなとか、うん、ちょっとこう、こう考え方がちょっと変わってくるんですよね。でせっかくだったらもうやってみようとかいうこととかも、うん、やっぱまあ米を作り始めたこととかもそうですし、あとなんかそうですね、あ、ちょっとその辺にライ麦撒いてみたりとかね、なんかそういうのとかもちょっとやってみたりとか。でもなんかせっかくなんだったらやってみようかなとか、
うん、
でせっかくなんだってどっちかって言ったら楽しい方がいいじゃないかとか、うん、 なんかそういう風に、ね、人生生きてった方がいいよねっていう風に思ってて、うん、まあでもそれをなんか先にもう先にっていうかもう完全に実践してる人がこの目の前にいたっていう感じが今日はなんか話を聞いてて思うし、とにかく楽しそうだなっていうのがすごく伝わってきます。
はい、
うん、
まあ学校も楽しいしね、
うんうん、
で休日は休日でまためちゃくちゃ楽しいし、
うんうん、いやもうなんかそう割とその豆たけラジオに出てくれる人ってもう自分がいつもやりたいことはこうだっていう人が割と多くて、うん、で最終的にみんななんかすごく自分のやってることとかをこう話すじゃないですか。で話した時になんかこうとにかくでもやっぱり結局今楽しいんだっていう風になるんですけど、
は
い、なんかそれもやっぱり中尾先生もそうだったなっていうのが今日本当に分かって、
うん、
すっごい楽しい時間でした。なんか本当に
今日は、はい、楽しかったです、
はい、ありがとうございましたまだまだ多分たくさん今日話したこと以外にももしかしたらこの来年話聞いたらまたこれも始めたよあれも始めたよっていうことがあるかもしれないんでまたこういう機会があったらまた教えてください。
はい、はい、お願いします。
ありがとうございました、はい、今日は本当に、
はい、
はい、ということでそう次のゲストの方をご紹介していただきたいんですけども今日こちらに書いていただいたお二人今ちょっと考えていらっしゃる方
はい、
はい、ねまあ上の方が出てくれるとちょっと僕もなんか話したいなっていう気はするんで、
はいはいはい、
もうちょっと
上の人いいでしょうね。
うん、なんか全然全く初対面になると思うんですけど、はい、でもなんかお話できたらいいなっていうのはちょっと思いますので、
はい、
一応上の方をあれに、
はい
はい、また相談しましょう。
はい、わ、はい、かりました。
はい、改めまして今日は本当に中尾さん、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
またよろしくお願い、はい、今後ともよろしくお願いします。はい、何かあったら分けてください、はい、よろしくお願いします、はいはい、ということで今日はこの辺りにしたいと思います。では皆さんはい、じゃあまたお会いしましょう。では皆さんさよなら。
ありがとうございました。
この番組は、コーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。